ショートラジオドラマ夜まではダメよ。
先生、本当にこの部屋でいいんですね。
ああ、いい佇まいだ。こりゃ出そうだな。
はいはい、出ますよ。まあ、ここに住んでた女の子はキャバクラ嬢でホストに入りあげてね、挙句に捨てられたって、よくあるパターンですよ。しかし、何にも死ななくてもね。
じゃあ、男に対する怨念と、この世への未練はたっぷりあるわけだ。
まあ、そうでしょうね。
よし、決めた。来週引っ越す。私は関東理科大学で講師をしている。もう50になろうとしているが、承認するあてもない。専門は超常現象の研究。超常現象といっても、超能力に UFO、 心霊現象といろいろあるが、私のは幽霊。幽霊と一口に言うが、幽霊とはっきり4文字を発音するか、幽霊と伸ばして言うのか、その発音によって幽霊の捉え方が変わってくる。いや、その話はやめよう。今思えば、そんなどうでもいいようなことに時間を費やしていたから、大学からも学生からもそっぽを向かれた。あれ、今日の出席は君一人か。先週は三人はいたけど。幽霊を研究しているが、私は幽霊を見たことがない。いや、まあ別に本物を見なくたって研究はできるんだが、法律や経済学などの理屈をこね回す学問と違って、本物を見ていないと説得力が違う。幽霊というのは、大体において恨みを持ちながら死んでいった人間が、その死んだ場所に取り付くように存在している、うん、おーい、君、聞いてるか。寝てちゃダメだぞ。来週学期末テストだぞ。おい。そりゃ学生の気持ちもわかる。私の迫力のない講義を受けるより、テレビの心霊現象スペシャル見てた方がよっぽど勉強になることも。しかし、そろそろやばい。何らかの研究結果を出し、論文を発表せれば私の首が危ない。大学に怨念持って死にたくない。夜な夜なキャンパスを歩き回るなんてしたくない。歩くなら、先生、こんにちはって声かけ慣れながら、昼間に堂々と歩きたい。そこで私は考えた。どうあっても、本物の幽霊に出会ってそれを観察し、論文発表をするのだ。テレビのインチキ映像なんかじゃない。正々堂々と幽霊にインタビューして、幽霊になったいきさつ、今の気持ち、あの世の状況を聞くのだ。自分で言うのもあれだが、すごいことになりそうだ。それを発表すれば、念願の准教授も夢じゃない。そこで私は事故物件を借りることにしたんだ。とびっきりの物件を。
それじゃあ先生、契約書にサインもらいましたから、私はこれで。
え、もう帰るの？
はい、なんだかゾクゾクしてきましたし、6月なのに寒くはないですか？あ、それともこの部屋だけなのかも。先生、もう今夜から出ますよ。
そうかな。まあ、引っ越ししたばかりだし、片付けが終わってからでもいいんだけどな。
相手はこっちの都合なんか気にしませんよ。出たい時に出るんでしょ。それじゃ。
おう。なんともいいロケーションだ。こりゃ間違いなく出てくる。私は身構えた。おお！ウーバーでハンバーガーを頼んでいた。大雨の中を配達に来てくれたその青年に礼を言ってかぶりついた。ブレて腹減らないんだろうか。どうでもいいようなことを考えていたら、いつの間にか寝ていた。そして何も起こらないまま1週間が過ぎた。
どうですか先生、お会いになりましたか？
出てこんぞ。何にも起こらない。あと1週間何事もなければ解約するぞ。からかい半分で電話をしてきた不動産屋の親父を怒鳴りつけてやった。最初はビビっていた私だが、何事も起こらない毎日に慣れて、当初の目的さえ忘れかけていた。そして、さてさて寝るか。明日は講義もないし、ゆっくりしよう。ベッドの向かい側の壁が突然ぼーっと明るくなった。私は身構えた。これは間違いなく出てくる。そう感じた。するとその明かりはやがて大きな輪になり、そこから一人の女性がよっこらせという感じで出てきた。私は瞬きもせずその姿を見ていた。
こんばんは先生。
恐怖と緊張感が最高点に達していたが、私は思わず言ってしまった。こんばんは。
すいません、寝る前にお邪魔でした？
あ、大丈夫です。私はベッドの上で正座をして答えた。
びっくりしたでしょ。
あ、いや、そうでもないかも。あまりに幽霊がフレンドリーなのと、少しも幽霊さを感じさせない普通の女の子なので、私はほっとしながら尋ねた。なんか、やっと出会えましたね。もうちょっと早く出る、いや、出ていらっしゃるかと思っていました。それに、出ていらっしゃる時に、恨めしやとか言うのかって思ってたけど、こんばんはは意外だったな。
だって夜の挨拶はこんばんはでしょ。それに幽霊なのに、いよ待ってましたって感じで出てくるのおかしいと思いません？
突然出てくるから怖いのよね先生。
幽霊が怖くなかったらどうすんの？
そりゃそうだ。しかし君は私が先生であることを知っているのか？
はい、何でも知ってます。先生がなんでこの部屋を借りたかも。幽霊っていうくらいだから霊能力は持ってんの。
ちょっと待って、じゃあ私が考えていることもお見通しなの？
そうです。先生の悪巧みもね。先生、真面目そうな顔して悪よね。
私の悪巧みじゃない、計画をこの小娘が知っているとは、なんとも嫌な感じだ。 しかし待てよ、目的が分かっているなら話が早いじゃないか。いちいち説明しなくても済むんだ。あとはうまい具合に聞き出してまとめれば。
先生、なんか嫌なこと考えてません？うまい具合にとか。
やっぱりわかるんだ。いやいやいやいや、本当に私が考えていることがわかるのかなって思ってちょっと試したんだ。
本当？
本当だよ。心の中まで読まれているのに嘘を言うはずないじゃん。
じゃんってなんだか嘘っぽいけど、でもいいわ。この一週間先生の生活見てて、まあ悪い人じゃないって分かったから。
え、君は私の私生活を覗き見してたの？やだな、それ趣味悪いよ。
幽霊だもん、しょうがないじゃん。先生には興味ないけど、見えるものは見たくなくても見えちゃうの。
あ、そう。まあおじさんの生活なんて興味ないよな。まあいいや、全てがお見通しなんだから分かっていると思うけど、私は幽霊の日常生活と真実の姿が知りたいんだ。
なんか週刊誌みたい。
週刊誌以上に真実に迫るぞ。覚悟しとけよ。私もフレンドリーにと思って冗談っぽく言ったが、彼女はくすりともしなかった。しかし、なんともおかしな出会いだった。人間と幽霊が本当にこんなやりとりをするんだろうか。今思っても不思議な思いがする。ところで君の名前は？
幽霊に名前なんかいらないけど、幽霊の幽でいいよ。あ、やばいやばい、夜が明けてきた。先生そろそろ帰るね。
え、そうか。まあありがとう。もっと聞きたいけど、やっぱり昼間はダメなのか？
幽霊は夜に出るもの。夜になったらまた来るよ。じゃあね、先生。
優に会ってからもう一週間になるだろうか。毎晩出てくる彼女から、私は幽霊の本当の姿を聞き取っていった。最初は自分の欲が絡んでの聞き取りだったが、次第に優の身の上話に耳を傾けるようになっていた。
私ね、騙された男にそんなに恨みはないし、この生きにくかった世の中にも未練はないよ。でもね、あるとすればもっと勉強したかったなってこと。私勉強なんて全然しなかったもん。だけどこの世界に来ていろんなことが見えるのに、見えることの意味がわからない。政治も経済も歴史も科学も。
そうか。逆に私は勉強しかやってこなかったからな。それも悲しいけど。そうだ、優に本当にやる気があるのなら私が教えてあげよう。いろいろ聞かせてもらったお礼だ。
本当？先生
任せとけ。私は現役の大学講師だぞ。私は調子よく答えた。いつもに増して調子のいい理由があった。実はこの日、私は大学の副学長に呼ばれた。副学長の横には見知らぬ男がいた。差し出された名刺には関東テレビ制作部プロデューサーの肩書きがあった。男はおもむろに切り出した。先生の研究されている超常現象、ズバリ幽霊とのご対面ですが、うちのテレビ局で独占生中継させてください。男はちょびひげを震わせながらそう言った。同じくちょびひげを生やした副学長は、この中継が成功すればうちの大学は有名になり、それ以上に君の名前は有名になるよな。当然准教授候補の筆頭になるのは間違いないわな。ちょびひげはピクリと震えた。
先生、なんか変なこと考えてない？
え、何？何何何、変なことって何？
それがなんかもやーっとしてるんよね。この前までは先生の思ってることはっきりと分かったのに。
なるほど。 こうして生きている人間と触れ合っていると霊能力の感度も落ちていくんだろう。ユーにはかわいそうだったが、私には好都合であった。ユーとの夜の勉強会が始まって1ヶ月、私はいろんなことをわかりやすく教えた。最初の頃は全く理解ができなかったユーだったが、日ごとに理解力は増していった。本当はとても頭のいい子なのだ。
ああ、やっと為替の仕組みが分かった。社会経済の基本だけど結構難しいのね。
そりゃそうだ。世界や日本を動かす仕組みだ。そんなに簡単じゃないぞ。
でもね先生、やっぱ教えるのうまいよ。
だから現役の大学講師だって。こいつ本当に幽霊か。近頃はそう思ってユウを見ている。幽霊のくせに肌の色つやが良くなり、頬は赤にさえ帯びている。なんだか人間っぽくなってきた。私はユウに対して何か別な感情が芽生えていることを感じた。なあユウ、今私が何を考えているのか当ててみろ。
わかんないよ。でもどうせろくなこと考えてないでしょ。
こうなったらはっきりと口に出して言わなくちゃいけない。生中継はあと1週間後だ。それまでにユウに説明して納得させねば。でもどう言う。最初の目論見通り、私の出世のためにインタビューを受けてくれって言うのか。顔も名前も出て日本中に知れ渡るぞって、視聴率なんて過去最高になるぞって言うのか。
ああ、夜が明ける。ぼちぼち帰らなくちゃ。
そっか、また今夜な。今日は円高と円安の話でもするか。
先生、私いいよ。
何が。
生中継に出ても。
いや、それって、わかってるじゃん、思ってること。
そうよ、丸わかり。
だって、お前。
いいよ、何でも喋ってやるよ。どうせ幽霊だもん。全国に顔知られたって平気よ。ぼかしなんてなしよ。最高視聴率取ってやろうじゃん、先生。それで先生が偉くなれればいいよ。
元気よく喋っている割には、ユーの目は涙目になっていた。やっぱり辛いんだろう。そりゃそうだ。死んでまでテレビに顔をさらして何を話そうというのだ。あの話は断る。きっぱり断る。私はそう決めてたんだ。
何かっこいいこと言ってんのよ。ワルの先生がそんなこと思うわけないじゃん。
私が思ってること丸わかりなんだな。
そうよ。
だったら私がユウのことをどう思っているかも丸わかりなんだな。
わかってる。
じゃあ答えはそれだ。私はきっぱり断る。ユウは私一人のものだ。誰にも見せるもんか。
ありがとう先生。でもその答えって今の今決めたんでしょ。
いいじゃん。
じゃんって嘘くさい。でも嬉しいよ先生。あー、でも残念だな最高視聴率。それにどうすんの准教授の椅子。
そんなものどうでもいい。今本当に欲しいのは。
帰るよ先生。もう呼ばないで。夜まではだめよ。
日本放送作家協会中国四国支部制作、夜まではダメよ。ただいまの出演は先生、不動産屋増形博人、優アスカ、協力松山アーツマネジメント、脚本
野津誠二でした。